さて今週の番組はゲストに高知大学の脇口学長、そして国際地域連携センターのセンター長の受田副学長、そして国際地域連携センターの地域連携再生部門長吉持特任講師をお迎えしてお話をお伺いしてまいります。ではまず学長にお伺いしていきます。学長、高知大学はですね、文部科学省が募集していた平成25年度地の拠点整備事業、これ COC というそうなんですが、これに応募しまして採択されたとお伺いしました。この COC というのはセンターオブコミュニティの略で、大学が地域活性化に積極的に取り組み地域再生の中核となることを期待されているものなんだそうですが、高知大学としての COC、 これは具体的にどういうものなんでしょうね。
我が国は大変な少子高齢化、地域の過疎化といったもの、いろんな問題が起きておりますけれども、これがどんどんどんどん進行していって誰も止められないで、じゃあ誰が何とかしてくれるんだという時に、センターオブコミュニティ構想というものが出たんだと思います。この COC には地域の再生と同時に学生教育というものがセットで組み込まれております。で、その構想が出たからというわけではないんですよ。私たち高知大学は昔から地域にあり、地域とともに発展する大学として地域貢献に大変力を入れてまいりました。で、その証拠に多くの教職員や学生さんがそれぞれバラバラではありますけれども、地域に入り込んで地域と協力していろんな産物を作っていったりということをやってきました。ただこの活動が大学としてのベクトルになっていなかったという難点がちょっとあったんですけれども、ちょうどこの COC 構想と私たちが目指しているもの、実績といったものが非常によくマッチしたものであり、このプロジェクトを高知大学が取れなくてどうすると、我々以外には COC 大学はありえないという意気込みのもとに計画をして申請したら幸いに採択されたということであります。地域に入り、地域とともに地域の人の力を借りながら、若者、これ学生ですね、と教職員が入り込んで、その地域全体の問題を共に感じ考え、でその中で重要なものを大学に持ち帰ってきて検討して解決、地域に返していくと。でそこでまた学生さんが地域の人と一緒に頑張っていくというコンセプトを作っております。でそれをうまく進めるためには、やはり各地域の特性を理解しなければなりませんので、私たちは UBC ユニバーシティブロックコーディネーターと呼んでおりますけれども、大学の教員を高知県内の4カ所にまず常駐させまして、そこで地域の人と交流しながら問題点を発見してそれを上げてくるというシステムを作りました。これによってまず地域の人たちが私たち高知大学と今まで以上に非常に近い関係に感じていただくと、本音も出てくるだろうし、だからこちらがお願いすることに対してもまた助けていただけるだろうしということを期待してます。社会を知り、学びのモチベーションを高めた学生を作り上げて社会に送り返すという教育の方法も、私たちは地域の人の助けがあって初めてできるんだと思っております。
学長のお話をここまで聞くとですね、僕はこれまで COC というもののイメージは、大学が地域に入っていってその地域を助けるというイメージが非常に強くあったんですけども、今のお話を聞くと、その入っていった学生も地域によって育てられるというような、まさにそんなイメージをね、抱くことができました。本当にこう相互理解とその共通の問題認識、そして共に良くなっていこうという意識をね、すごく感じたんですけども、ではここでですね、受田センター長にお話をお伺いしていきますが、センター長、高知県を取り巻く課題、これ具体的にはどういったものがあるんでしょうね。
先ほども話題に出てたように、高知県って日本の平均を10年ないしは15年先取りしているって言われてます。例えば人口の自然減っていうのが日本で初めて見られたのが高知県であり、これが1990年のことです。で、日本全体でその傾向が見られたのが2005年、つまりここからは15年先取りしているということが言えると思います。で、こういった少子化であったり高齢化であったり、 さまざまな昨今の日本全体を取り巻く環境を、いち早く高知県は社会問題として、直面してそれに立ち向かっていかないといけないというある意味弱みを持ってるんですけれども、逆に言うと我々はその地域に立脚した大学であるから、その直面する問題に日本全体で見れば15年先に立ち向かっていけるチャンスをいただいている。で、これは強みということにもなると思います。ですからこういったある意味弱みを強みに変えていく環境が、今高知県の取り巻く環境でもあり、高知県に対する高知大学の位置づけということかもしれません。
なるほど、いわゆるピンチはチャンスといったような感じなんですね。なるほど。そしてですね、この先ほど学長からもお話がありました、教員の皆さんを常駐させて、地域と一層密接につながって、その大学が地域に入り込むというイメージを込めた名前としてですね、高知大学インサイドコミュニティシステム、これ KICS というそうなんですが、これセンター長が考案されたそうなんですけども、これ具体的な構想をお聞かせいただけますか。はい、
今高知県はご承知の通り、平成20年度に1年間かけて高知県産業振興計画を策定いたしました。で、平成21年度から3年にわたって第1期、それから24年度から第2期、現在は第2期のバージョン2ということで、産振計画を推進しています。で、この産業振興計画は縦糸に産業成長戦略、横糸に地域を7ブロック、地域本部って言っておりますけれども、7ブロックに分けた地域の自発的な活動アクションプランと言います。このアクションプランを横糸にして、全体の進行を図ろうとしているものです。で、これ今申し上げましたように5年にわたって産業振興計画が徐々に浸透していき、また知事がこれ県民運動に展開するという思いを非常に強く打ち出されている、その成果もあって、非常に県全域に浸透しつつあると思うんですね。で、そうしますとですね、いろんな課題が当時から見ると、ちょっとずつ変わってきている。例えばある課題は解決をされてるんだけれども、その課題がその次にまた引っかかる部分を、迎えている。で、常にこう課題とか目標っていうのはローリングさせながら見ていかないといけないんですけど、一般的に見ればその課題自体が多様化して難しくなりつつあるっていうのが現状ではないかと思います。で、この現状を打開するにはより幅広でかつ専門的でさまざまな知識情報を持っている人がより積極的に関与する必要があるということを、私自身も産業振興計画に非常に密接に関わっている立場上感じていました。これがまず県側です。で、一方で大学から見ますと、例えば我々は地域産業の担い手をですね、育てていこうということで、この番組でも取り上げていただいた、例えば土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業、土佐 FBC と言っておりますけれども、こういった社会人教育も担ってまいりました。また障害学習の位置づけで、複数の自治体に、教員の方が出かけていって、そして出前講座を展開するというようなこともやってまいりました。で、これらの大学における一連の活動を通じて言えることは、やはり我々もっともっと、34市町村に密接に、関わっていかないといけない。で、どういう地域に入っていったらいいか、あるいはある地域に入ってある地域に入らないという不公平があっていいのかと、これは良くないんじゃないかと思っています。それで今申し上げたその県の、産業振興の、状況と、我々大学が地域に入っていかなければいけないというこのタイミングを一緒にしてはどうかというふうに考えたのがこの KICS の構想です。すなわち、高知県7地域本部に対して地域振興官という方がおられます。で、その振興官がおられる、場所に、ユニバーシティブロックコーディネーター UBC を大学の、教員として常駐をさせまして、その地域が抱えている課題を掘り起こす、あるいは課題解決の支援にスクランブル体制を組んでいく。 さらには生涯学習の拠点、産業人材の育成の拠点としてその場をさらに利用していくということになると、大学が地域に寄り添う、あるいは入っているという状態が作れるのではないかというふうに考えました。で、この大学が地域に入っているということを、ある商品名を使ってしまうんですけど、インテル入ってるという言葉があるんですが、パソコンの中に、非常に高性能な、CPU が入ってる、で、インテル入ってる、このコピーをいただきまして、高知大学地域に入ってる、で、高知大学インサイドというコンセプトを打ち出しました。で、そのインサイドはどこにかっていうことで、 COC のコミュニティという言葉と掛け合わせて、高知ユニバーシティインサイドコミュニティというシステムの名称にすることによって、我々の思いを、一つの、まあ、キャッチコピーのように表現できるんではないかと考えた次第です。
さて、番組後半、まずはですね、吉持特任講師にお話をお伺いしていきます。吉持先生、お願いします。
よろしくお願いします。
さて、吉持先生、これまでにもですね、課題解決のためにですね、高知大学、その地を駆使したさまざまな取り組みを行ってきたっていうのは前半でもお話ありましたが、具体的に例えばどのようなことがありましたか？
例えば四万十川の振興プロジェクトとして、スジアオノリやアユの生態調査を行っています。最近はスジアオノリやアユの取れる量というものが減少してまして、その解決に結びつけられるよう先生方が研究しています。また黒潮町においては、特に佐賀地域はカツオの一本釣りで有名な地域ですが、カツオも漁獲量が減少しているということもありまして、カツオに関わる人たちが集まって意見交換し合う場を作ろうということで、黒潮町と一緒になってカツオ学会というものを立ち上げました。東の方で言いますと室戸市、室戸市に限った話ではないんですけれども、非常に高齢者が多い。そんな高齢者が寝たきりにならないように、市内にあるプールを活用して医学部の先生に水中運動プログラムを実施してもらっています。これによって足腰を鍛えてもらって、またメタボ対策にもつなげて寝たきり予防や医療費軽減につなげたいと考えています。で、嶺北地域の方で言いますと、ごいし茶が有名だと思います。今でこそ有名ですけども、一時は生産者がいなくなりかけた、そんな時期もありました。そこに大学が入って効果効能などを検証することで、付加価値などをつけ、地域の方々の頑張りもありまして、今では大豊を代表する名産の一つになっています。こういったものの他にも、当然総合教育センターや社会共同教育部門の先生方、学生の方、いっぱい地域に入っています。その他にも個人的な先生のつながりという形で、あらゆる学部の先生が地域に行っています。これらを含めると相当なニーズが地域で連携していると言っていいと思います。
いや、確かにこれまでもこの番組の中でもそういった事例はね、ご紹介した回もあったんですが、先生、じゃあこの KICS、 この高知大学インサイドコミュニティシステムで今後どうなるでしょうね？
今実施している取り組みも当然今後いろんな問題にぶつかってきます。その問題解決のために UBC が調整役としてサポートをし、円滑に進むようにしていくと。また今後また別の全く新しい地域で新しいプロジェクトなどを立ち上げていくということにもなると思います。そういった時には UBC が今度はプロデューサーとして地域で新しい事業を生み出していくと。こういった連携活動っていうのは今のところは点と点の連携というような形なんですけれども、今後多くの地域でそういった連携が増えていき、その点がやがては面となって高知県全域で連携活動を生み出して地域の活性化に貢献していきたいというふうに考えています。
これは本当に今後ね、楽しみな活動なんじゃないかと思います。では学長、最後になりますが、大学による地域再生に向けた思い、お願いできますか？
はい、まず高知県の状況というものはもう待ったなし、もう切羽詰まった状態にあると思っております。で、私たちはこの COC のために計画したのではなくて、以前から計画したものがたまたま COC の教育部門と合致した新しい教育組織を作ろうとしております。仮の名前ですけれども、地域共同学部というので、現在学生定員60名なんですけれども、この60人が高知県内に行っただけでは十分な活動できないということで、全学部の学生を、もちろん地域にいる時間というものはそれぞれ違いますけれども、全学部の学生が地域に入り込むということを必修化させます。それによって地域へのインパクトを非常に大きくしていくということを考えています。 それから今まで地域の再生がうまくいかなかった理由の一つは、大人の目線、あるいは年寄り目線といった方がいいかもしれませんね、で物事を考えてきた。でこれに対して私たちは学生の目で、若い目線で考えて、我々が一緒にそれを解決しようとするところにある。という、言ってみれば若者が見捨てた地域に若者を返し、そこでもう一度対策を考えていくということで、私は必ず成功すると信じております。で、高知県は日本の最先端であり、高知県の解決ができれば日本の解決ができる。で次に来るのは世界ですね。で日本の解決ができれば世界の解決できるということを私は期待して、これからみんなに頑張ってもらいたいと思っております。
なるほど、よくわかりました。さあ今日の番組、ゲストに高知大学の脇口学長、国際地域連携センターのセンター長受田副学長、そして国際地域連携センターの地域連携再生部門長吉持特任講師をお迎えして、高知大学が取り込んでいる地の拠点整備事業 COC についてのお話をお伺いしました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。